全てに感謝しよう。賛美主ハレルヤ。本当に私はこの賛美を聞くたびにですね、私たちがですね、本当にまだ青年の時ですが、ちょうどですね、多くのですね、本当にまた、闇の世界に足をね、踏み入れておられた、まあ、ひらと言えば、ヤクザさんですけども、たくさんの方が救われて、そしてミッションバラバというのですね、作られて、1995年の放送のチャペルが、本当に立ち上がった時にですね、特別ゲストとして来てくださった方、ね、覚えておられるでしょうかね、その時おられた方、その方がいつも賛美されたのがこの賛美なんですよね。賛美主ハレルヤ、すべてに感謝しようと。もう本当にですね、思い出せばいろんなですね、こう本当にあのことこのこととかいっぱい出てくるんですが、でもそこにも主がおられて、今の私がいるんだと。ね、今ある新しいの恵みと、そのことの本当ただひたすらそのことをですね、神様に捧げる賛美ですね。私もそうじゃないでしょうか。私もですね、この1年間いろんなことがあったでしょう、ね、自分を見てしまえば、ね、あんなこと言わんかったらよかったとかあるじゃないでしょうか、ね、あんなことしなかったらよかった、ね、つまり私はね、私たちは褒められるところは一つもないということです。ね、あ、ね、あ、そうですか。そうなんですよね。その通りね。そうですよね。そうですね。そうなんですよ。褒められるところはないんです。じゃあ誰を褒めるんですか？だからこそ主を褒めるんですよね。私たちにね、褒められるところがあったらね、まあ、神様ってなんかこう対抗しちゃうんですよ。私には褒めるところは一つもない。だから神様なんだってね。これが信仰の真髄ですから、皆さん。ね。まだ私もね、ちょっとぐらいええとこあるやんって思ってるうちはね、ダメですね。まだまだなと自分でいつも思いますね。つまり、プライドですよ。プライド。私たちはですね、本当に、それぞれ今ここにおられる方ね、本当に信仰何年っていうのはそれぞれバラバラだと思いますが、でも、私たちはですね、教会全体見たらもう28歳なんです。
お
ね、あと2年だったら30歳ですよね。もう皆さん28歳ってある程度分別、ある程度じゃなくてね、分別分けられて、だいたい中堅ですよね、会社で言えばね。いつまでも、おぎゃーと生まれたまんまのスタンスではダメだってことです。ね。だから私たちはですね、そうなってくると変なプライドが邪魔してくるんですね。私はですね、こんなね、何年もいるのに、こんなこと聞いたらあかんのちゃうかとか、こんなこと言われたらね、なんか本当に、馬鹿にされるんじゃないかとかね、そういう思いが働くから、なんか変にね、なんかこう、おかしくなるんですね。教会というのは、そういうとこじゃないんです。つまり、いかに私たちがこの世の価値観を引きずったまま、ここに来ているかということです。ね、もちろんですね、7日間、うちの6日間は世の中に使わされていますから、当然そういう価値観が出てくるでしょうね。で、そのまま引きずってきて、この礼拝に今おられるならば、戦いが今起こっているということですよ。聖霊様とこの世の価値観。ね。だから私たちは、まずそのこの世の価値観を、本当にですね、清められなければいけない。皆さん、幕屋スタイルの礼拝っていうのは、実はですね、ご存知のようにね、囲いがあって、中にね、聖女、指定女があって、その前に旋盤があったんですね。で、祭壇があったんですね。旋盤とは、身を洗い清めるためですよ。つまり、礼拝に来るということは、ね、まず私たちが悔い改めて、主の前に礼拝者として整えていく必要があるんです。そうしないと、御言葉いくら聞いてもですね、ぶつかって、そんなん言うけどなとかですね、そんなん言うけどなってなって、結局、不平不満で終わってしまうんです。神の言葉は、私たちの心を鋭く刺すんですよね。魂とにこの肉を分ける。つまり私たちが本当に御言葉を聞く備えができていないと、せっかく捧げているのに、結局自分のプライドを本当にですね、こう揺るがしてしまう耳障りの悪い言葉にしかならない。そのことを覚えたいんですね。でも当時の幕屋は普通の民は入れなかったんですよね。ご存知のように祭壇に生贄を捧げて毎日ですよね。で、祭司が中に入って、しかも聖女だけに入るんですよ。で、聖女には年に一回大祭司しか入れないんですよ。つまり、そういう決まりがあったんです。で、皆さん今どこに入ってますか？外におられますか？おられませんよね。なぜですか？イエス様が幕を上から下まで神が裂いてくださったからですよ。だからここにおられるということ自体が、私はここにいるということ自体は恵みなんです。で、これはね、異邦人だったらなかなかわからない。でもユダヤ人であればわかるんですよ。旧約聖書も私たちは神の言葉として信じているならば、このことのゆえに今があるんですね。だからイエス様の十字架と復活は本当に素晴らしい恵み。もうここだけ思うだけでも感謝が生まれるんじゃないでしょうか、皆さん。今日の御言葉は、ね、いつも、ね、喜び、絶えずに、すべてのことについて感謝ですよね。 いや、感謝なんかできひんで。って思う。その思いっていうのはね、感謝のレベルを勝手に自分で上げちゃってるんです。そして教会は本当にですね、キリストの共同体と言いながらも、なかなかですね、話しづらい雰囲気があるっていうことをね、あるかもしれません。でもそれは、さっき言ったように、プライドが邪魔してる時が多いんです。こんなに言うたら馬鹿にされる。ね、今さら言えない。じゃないんです。全然言っても OK なんですよ。ね、誰かが言い始めないと。ね、だから私はですね、いつも祈っています。この教会がそういうプライドに邪魔されない教会であるように。何でも本当に言っていいんですよ。ね、私は今回学びました。11月に世界がありましたね。人のね、賭け見つけたら、ああ、私がフォローできるというその機会なんだっていうね、この視点を持てるのがクリスチャン。キリストの体ですよ。ね。だから皆さん、ね、来年は、ぜひですね、どんどんね、こんな言うたらあかんなと思ったことを言いましょう。アメですか？ね。でね、言われたことは、お素晴らしい。実は私も思ってたのに、なんでわからないのっていう顔しないようにしましょうね。私も思ってたとかいうふうなことを言い張るんですよ。これこそですね、これ具体的な話ですけども、大事なポイントですっごく。私は、より具体的にも話そうというふうにですね、示されましてですね。まあ、大筋は言いますけども、ぜひ皆さんですね、そういう、あ、これ言ったらあかなと思うことをより言いましょう。ね。そうすればですね、教会ですから、共に主に向かって祈っていくんですよ。あんたアホやなって終わらない。それは終わるのは世の中ですね。私たちはそれを聞いて、じっくり聞いて分かった。だから神様必要なんだよ。だから神様祈っていこうとなるんですよ。ね。これが私は健全なキリスト教会だと思うんですね。もちろん戒められないことはないとそれができませんから、互いに押して戒めてありますよね。耳障りの言うことばっかり聞けるところは教会じゃないんです。神様の御言葉を通してぐさーっと刺される、それが礼拝であり教会でもありますよね。なぜならば、あの人の働きに精霊の満たされた人たちが立ち上がって御言葉を語りました。ペテロを通して、そして多くの人が心刺されたんですよね。私はどうしたらいいんでしょうかって上から呼ばれて、悔い改めなさいと。そして多くの3000人5000人が弟子となっていった。そのことを覚えたいと思うんですね。さて、今日は2023年最後の礼拝です。年末感謝礼拝、ね、先ほどのですね、エンジョイタイムで1年間振り返る時が与えられて本当に感謝です。どういうことだったでしょうか。詩編にはですね、セラというところがありますよね。セラ、あのセラっていうのは、あれは休止符という意味です。静まって私が神であることを知れと主が言われているんですね。だからずっと走り続けていると私たちは神の御声が聞けなくなります。都度立ち止まって喧騒から離れ、忙しさから離れ、神と向き合う、振り返る、神の見ての技を思う、その時を持つことが何よりも大切です。それをですね、24時間の間でどこかで持つということが大切なんですよ。で、それが1週間の最後で今日なんですよね、安息日。神の家族と共に主に向かう時です。で、その心を持ちながら感謝を主に捧げていきたいです。今日はですね、16から読んでいただきましたが、12節からもちょっとですね、読んでいきたいんですね。まず第1番目はですね、人間関係において平和を保てということを言われています。ね。12節から読みますが、読みましょう、皆さんで。3、はい。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロープし、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ13も、その働きの家に愛を持って、この上ない尊敬を払いなさい。また、お互い平和を保ちなさい。アーメンです。キリストの御体、先ほどから教会の健全性について分かっちゃってますが、ここが一つの神様が言われている、秩序と言われるところですよね。神様はキリストご自身がその教会に、その時期にふさわしいと思って霊的勝者を立てられたと、エペソの4章にもありますよね。ここは同じ視点で書かれているところですね。つまりですね、ここに書いてあることは、その働きのゆえにってあるんですよね。で、私たちはですね、これは、霊的指導者のみならず、お互いね、本当にですね、いろんな立場、そして性格、当然ですね、合う合わないが生まれてくるでしょう。好き嫌いも出てきます。この世ではそうでしょうね。でも、教会もですね、そういう本当にイエス様にあって一つというだけ以外は、他はほんバラバラなんですよね。で、その霊的指導者もそうですね。でもここで、その働きのゆえに愛を持って尊敬を払えということが書かれていることをですね、覚えたいんですね。つまりですね、本当にここに働きというのは、訓戒しているとか、指導とか、ロークとありますが、一番のそのことは、 祈りと御言葉に対する、この、働きですね。本当にですね、実はこのものですね、今年で14年になりました。この、礼拝教会に使わされて、私のとって一つの節目なんですね。分かる人は分かると思いますが、一つの節目になっています。そして来年からですね、私はですね、本当にまあこんな愚かな一番ものを神様が召しくださって、本当に、感謝とともに厳粛さをいつも持っています。そしていつもですね、今日イエス様と出会うことがあり得るのでっていう思いでいつも過ごしてるんですね。神様はその気になればすぐ取られますからね。で、教師は特別厳しい罰がありますように、まあ、それぞれ教師使わされているその役割によって裁き の割合が違うというのは聖書が教えているので、もう本当にこうドキドキですね。今もこうやって礼拝の面接の方がドキドキなんですね。震えてますね。なれば語ったことをお前できてるのかっていうふうにいつも問われるわけです。でも本当にこんな小さきものが神様によって召していただいて、皆さんに祈りを持ってされてやって、ただ憐れみゆえに今日まで導かれること、本当に感謝です。これが一番の私の感謝ですね。今年1年もこのような尊い働きをさせていただけたこと、そしてですね、そのことをですね、いかに皆様と共有できるかということをいつも祈っています。もちろん先ほども言いましたように、その指導者がですね、気難しくてね、なんか好き嫌いでね、うわ嫌だっていうのがやっぱり出てくると思うんですね。で、私はですね、そこで皆さんに好かれたいと思う誘惑が働いてくるんです。わかりますね。つまり事なかれ主義みたいな感じ で私郷土人のキスの郷土なんで、本当にそれは戦いですね。そうなると言うべき時に言うべきことを愛を持って言えなくなるんです。つまりこの働きを全うしてないじゃないかお前っていつもこう語るわけですね。で、私はですね、今回1週間静まりの中で一つ示されました。遠慮をやめようと。皆さんよろしくお願いします。遠慮やめようと思っても遠慮してると思うんですけども、できるだけですね、皆さんの成長を示されているならば、はっきりと伝えたいと思います。ですから皆さんですね、来年もそんなことがあったら、あ、言ったはったなと思ってくださいね。これは別に自分の好き嫌いでは好みではなくて、本当に奮い立たせて、そういうことをしていかないと、28歳なんです。来年29歳です、この教会はね。やっぱり神様の一人一人に対する祝福が流れていかないなと。やっぱり神様のやり方は、どこを読んでもやっぱりその歴史者を通して祝福を流すってことなんですね。
アメン。
そうならば、私が変えられていかないと。皆さんぜひ祈っていただきたいんです。お願いします。だから本当にですね、言うべきことを言うべきことに愛を持って語ることができるように。
アメン。
皆さんがですね、例えば、ね、やっぱり表情を汲み取りますもんね、京都人だから。あ、なんか嫌がってあるなと思ったら、あ、やめとこうなっていうのが何度あったことか。で、分かって伝えないといけないなと。本当に皆さん祈っていただきたいと思いますね。そして何よりも霊的成長でした、今年のテーマは。
ね、
皆さん今年のですね、使用成功、暗唱している方は暗唱しましょうか。ローマ人の手紙です。覚えている方は覚え、14章の19です。では、3、はい。ですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。
ローマ
14の19。はい、サブタイトルは、喜びも苦しみも、主イエス様と仲良くなる、親しくなる機会でした。皆さんどうでしたか？ね、喜びだけがあってほしいと私は思います。でも、苦しみの時にこそ、神様に向かうんですよね。全て霊的成長、つまり神の似姿に変えていく機会です。これが神のやり方であり、神の目指すべき方向だと、もうこれは変わらず私たちに示されていることですね。それをするための形として神はその教会に霊的指導者を使わされたんです。それ土台から神、指導者、聖徒である皆さんですね。そのことの形がしっかりとなされている、これが健全な教会。そしてそこでですね、意見が言えるかといったら、それは歪んでますね。ある方はカルトの定義は歪んだ支配行動と言われました。つまり意見が言えないんです。そうじゃないですよね。意見は言える雰囲気だから、さっきのような自分のってことを言える雰囲気です、ね、だからさっきのような共有認識をすれば言いやすいわけですよ、ね、そしてその上ででも、その立てられた器が一定期間主の前に出て主側に聞く、みんなの意見はもう入ってますから、そして聞くんですね。これが健全なるキリストの教会の形だと私は信じています。皆さんぜひですね、そのことを共有していただきたいんですね。 だから皆さん、そういう意味で私たちは求められるのは神様にまず救われているかどうかですよね。そして神様に救われて、次はその救いを公に告白する、洗礼を受ける。そしてそれから次はあなたがこの教会の器だということを皆さんが主体的に応答する。これがメンバーシップですよ、ね、だからこそこの教会の器である一人一人がその責任も負います。つまり苦手なことはやめます、楽しくだけやりますって言うだったら、もうそれは歪みますよね。苦手なことが出てくるんです、教会は。でもそれも負いますという、まさに夫婦関係でそうじゃないでしょうか。だから制約するんですよね。嫌なことだったらもう別れますわではなくて、嫌だとしてももう主の前に制約したんだから愛する努力をしますということが夫婦じゃないでしょうか。まさに同じです。教会のメンバーというのはそういうことです。だからそういう人たちが応答する、その応答、つまりその中で、どうしますかと、今ならば今日もね、午後からありますが、こういうのやっていろんな話をします、意見を出すところです。そして決議をしていくときに、そういうコミットした方が手を挙げることは意味があるんですよ、ね、そういうコミットしてるからです。ですから私はそのことを覚えていきたいですね。ですからそのことがなるように祈っていきましょう。聖書は言います。そういうことを覚えながら、その立てられている霊力勝者が本当にですね、その働きのゆえに付き合いとか合わないでなくて、働きの上に愛を持って尊敬を払いなさい。私がずっとこれからですね、20年30年ずっといるわけじゃありませんね。当然ね、皆さんもご存じのように器は変わっていくでしょう。でもこの放送チャペルがこの地上に主が来られるまである限り、この健全なるこのキリストの体のね、本当にこの在り方を皆さんがそれぞれが受け取って告白できるように、新しい人に教えていけるようになっていただきたいんです、ね、それが成長です。ですから来年はですね、そういうことを具体的にしていきたいと思います。まあ来年は1月7日に僕会ね、方針がありますが、今言いかけましたけども、来年はぜひですね、ぜひ楽しんでいきましょうね。はい、皆さんで会員の言葉を受け取っていきたいと思います。ね、第2番目です。今日はですね、ここがテーマです。16節から、主イエスのあなたへの願い、喜び、祈り、感謝です。では16節もう一回見ましょう。皆さんで3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。アメンです。皆さん、この御言葉をですね、もう一度今日受け取り直していただきたいんですね。これはですね、背景は、ローマがですね、クリスチャンを、ね、迫害し始めた。そしていよいよこれから本格的に迫害、つまり皇帝ネロ、迫害者で一番激しかったネロが大統して、これからどんどんと苦しみがね、迫害が起こってくる。その中でテサロニケの地方でイエス様を信じたクリスチャンに対してパウロが語っているところですね。はい、皆さん、迫害の中で喜べますか？感謝できるでしょうか？もうそういう背景だけでも無理と思いますよね。しかもです、単に喜びなさい、感謝しなさい、祈りなさいだけでもよかったはずですよね。わざわざ形容詞がついてる。それが絶えず祈れ、いつも喜べ、すべてのことについてというふうにですね、言われてるんですね。私たち人間はどうですか？喜びたいときに喜び、喜べるときに喜び、祈りたいときに祈り、感謝したいときに感謝する存在ではないでしょうか。それが人間の真の姿と言えるでしょうね。でもパウロはそうでなくて、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝せよと、これ命じているんです。これ命令です。もともとの言葉はね、非常に強い、これは言葉です。そのことのできないときにこそそれを行えと言うんですよ。時代は迫害が本当にですね、激しくなっている。喜びなんかどこにあるのか、祈りなど何の役に立つのか、祈っても変わらないじゃないか、どこにも感謝のことなど見当たらないじゃないか、見出せないじゃないかと思うときに、喜べ、祈れ、感謝せよと、これが神があなたに望んでいることだというふうにあるんですよ。皆さん、この御言葉を聞いてどうですか？その時代に自分が生きているというふうにちょっと想像してください。どうでしょうか、この御言葉を受けたものとして。ですからね、気分が良くて落ち着いている時にはこの言葉は励ましとなるでしょうが、厳しい現実の中に過ごす、ね、もしこの中に厳しい現実の中に過ごしようならば、非常にこれはですね、強烈感を覚える言葉です。 また最も厳しく残酷な言葉とも言えるのではないでしょうか。そうですよね、突きつけられたら。ではこの言葉は何を私たちに神様は伝えるとされるのでしょうか。その深い思いをですね、受け取っていきたい。いつも喜んでいなさい。 Rejoice in the always、 これね、いつも喜べ。はい、私はここを読んだ時に初めて思いました。そうか、いつもニコニコしてたらいいのかと思いましたね。そういう意味ではありませんよね。いつもニコニコではありません。神が与えてくださる喜びの上に人生を築くならば、悲しんでも後悔で終わらず、憂いても失望で終わらず、怒っても罪に導くものではにはならない。つまり神がくださる喜びにいつも目を留めようということです。人がくださる、またこの世で与える喜びではないんだ。そういうものではね、本当にそういう迫害感の中では喜べないんです、ここでパウロが言っていることは何ですか。つまりあなたの視点を変えろ、あなたの見ているところを上に上げようということです。一言で言うならば、救いの喜びです。地獄から救ってくださった、救われた喜びです。皆さん、イエス様言われましたよね。あの弟子たちがイエス様によって悪霊を落ちろって言った時、ヒヤーと追っていった、追っていきましたよイエス様っていうことを言いに来たら、イエス様はそんなことを喜ぶよりも、あなたの名が天に書き記されることを喜べとはっきりおっしゃったんですよね。まさに私たちは命の書に名が記されている。私はですね、時々ですね、イエス様を信じているにもかかわらず、神様は死んだかのように生きることがあるかもしれません。無力だと。いかがでしょうか。またいろんなですね、戦いが激しくなるともうしんどいね。でも初代のこのクリスチャンは社会から締め出され、財産を奪われ、命さえも奪われていった。彼らはこの世の権力の前に無力だったんですね。神様も信仰者たちを迫害する者たちから奇跡を持って救わなかったことが多かった。しかしキリスト者は内側に与えられた救いの喜びによって迫害に耐え、その喜びによって福音を明かししていったんですよ。つまりイエス様の十字架で命を捨ててくださった、身代わりに死んでくださった、そして復活しなさった、それによって私たちは死に打ち勝った勝利が与えられている、という喜びですよ、ね、皆さんこのことを持っておられますか、
ね、
どうですかね。ここからアメンと告白をしたいんですね。これが救いの喜びです。神様ご自身をイエス様を喜ぶんです。状況が変わる変わらない、自分のものになる、だから喜ぶんではないんです。そのことをですね、私たちは深く覚えていきたいんですね。そのテサロニケの1章6節にはこういう言葉もあります。あなた方も多くの蔵の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりましたと。消えることがない喜びが与えられた、救いの喜びを持っていたんですね。私はいかがでしょうか。私はですね、人生必ずアップダウンがあります。笑う時もあれば泣く時もあるでしょう。魂の奥深くに救いの喜びがなければ、アップダウンの波に飲まれて流されていきます。ですが信仰の怒りをイエス様の救いの喜びに下ろすならば、どんなアップダウンがあっても流されることはないんです、ね、このことをですね、私はしっかりと覚えたい。救いの喜びですね、神のくださる喜び、救いの喜び、もう一つはですね、神の国、キリストの体を立て上げて生きる喜びです。皆さん喜んでますか。そうです、私はその恵みに今預かってるんですよ、ね、ここを与えられましたよね。そして今そこにですね、フェンスがついて、そしてあそこにですね、本当にこの礼拝を主にしたそのところを立て上げようとしています。神の国を立て上げていく、つまり多くのまだイエスを知らない方々が救われて共に礼拝をし、そして主を喜ぶ、そのことを成していく喜びです。皆さん、神の国とは神の力が及ぶ領域であり、イエス様が王の国ですよね。つまり皆さんの中に神の国があるとイエス様は言われてました。だから皆さんが使わされるところで、職場や学校やあなたの属する場でイエス様の話題が始まるんですよ。皆さんイエス様の話題を始めるのは皆さんしかいませんよ、ね、ある教会ではですね、1年間の標語はイエス様を有名にするという標語、面白いなと思いましたね。なかなかやられたなと思いましたね。イエス様を有名にするんですよ。あなたがするんですよ、ね、皆さんそうでしょ。推しのアーティスト言うでしょ。推しの笑いの人ね、こんなんいてとかね、そういうことですよ。イエス様という推しがいてとかですね、 そういうふうにですね、これが喜びなんです。私はですね、そのことを神様から託されていることを覚えましょう。神様をですね、私たちが言葉やまた生き様を通して表していくんですよ、ね、本当にイエス様のねことを思ったり、天国にね行くことを思ったり、いやそういうことを皆さんこう思ってニヤニヤすることないですか？いやしてくださいね。これしたらいいですよ。私時々なんかあるんですよ、ニヤニヤ何みたいになっちゃうのとかね、いう時に会話が始まるんですね。そういういろんなですね生き様、言葉を通して本当に表していきたいと思うんです。こういう言葉があります。たとえ作り笑いでも続けていけば本物になる。ねえ、あるね、こういう話をしたクリスチャンの課長さんが会社で言ったそうです。朝の朝礼で。な、一人の、ね、女性社員が、笑顔の大切なことはわかりますが、作り笑いはかえって良いのではないでしょうか。ね、というふうに言われたそうです。さあ、その、クリスチャンでの課長さんがですね、いや、たとえ作り笑いでも続けていけば本物になるんだって。ね、もちろん仕事上の笑顔は愛想笑いや営業スマイル、私も営業マンだったからやっぱそれはよくわかりますね。ほうれい線がですね、こう本当にこう笑えるようにとか、いろんな訓練とかあるわけですけれども、でも本当に笑っていけばですね、本当にそれが本物になっていくということを、あ、そうだなと思いますね。でも私たちは本物の動機を持つわけですよ。本物の笑顔になれる。であならば、ね、私たちはね、その笑うということを習慣していけば、本物の笑顔がそこについてくるのでしょうか。何千回も 何万回も、昨日も今日も明日も明後日も、悲しみの時も怒りの時も失望の時も、泣きながら怒りながら途方に暮れながらも笑顔を続けていくならば、あ、神様がそこにですね、豊かに本当にいろんな不思議な御業を成してくださることを信じたいと思うんです。私たちはですね、申し上げたように29歳になります。来年ですね、本当に神様の不思議な技が今までありました。皆さんもそのですね、本当に証人ですね。だからこれから神様がしてくださることに、また私は証人となっていくんですよね。だからそのことにワクワクしたんですよ。今までしてくださった神様はどんなことをしてくださるのかということをワクワクしたんですよね。ねえ皆さん、私たちはね、もちろんですね、1年のですね、お方向性は総会で決めてね、で皆さんで進んでいきましょうって言いますが、後から来る恵みはとどめないっていうのがね、原則にありますよね。まあ後でもこれ言いますが、今全国をですね、ワゴン車でこうって回って、家族でですね回ってる宣教師の人が、ぜひここ寄りたいんですって言われてきたんですよ。新年早々ね、はい、あの皆さんね、昨日ちょっとメールで送りましたけども、そういう方も神様は送ってくださろうとしていますね。いろんな祝福を神様は、あとそういうことをですね、ワクワクしたいんですよ。ね、すべて神の国を立て上げ、永遠の命にかかる働きですよ。ね、ワクワク、ね、せずにはいられない。ここに目を留めていきましょう。二つ目、17節です。絶えず祈りなさい。はい、これはですね、朝から晩まで何にもしないで祈ってさえいればいいというのではありません。もちろんそれも素晴らしいですね。それが可能であれば素晴らしいです。でも、それは神様をいつも意識して必要であれば、心の中で祈り、人と語っている時にも祈ることです。覚えましょう。祈りはクリスチャンにとって呼吸です。霊的呼吸です。私は肉体が呼吸を通して保たれているように、祈りがなければ神様との関係がどんどんどんどん薄く離れていきますよね。切れることはないですよ。でも薄くなります。霊的に鈍化になります。そして二つ目、祈りは神様に話しかけることですよね。答えは聖書、御言葉を通して語りかけていきます。それをやめたら、神様との人格的な関係はこれも薄くなりますね。絶えず祈るというのは時間的なことだけではありません。祈りで始めた一日を祈りによって過ごすということですね。祈りで始めたならば、祈りによって過ごし、祈りで終わるんです。ね、私の知ってる宣教師の人はですね、寝てる間も祈ってはりますね。ハレルヤ、ハレルヤしよう、ハレルヤって。寝言なんですよ、皆さん。びっくりしましたね。わ、すごいな思いましたね。で、時々、むくっと起き上がるんですよ。で、歩き回って寝張るんですよね。大丈夫かなと思いましたけど、でも、教えられましたよね。ハレルヤしようって寝てる間もですよ。ね、絶えず祈りなさいですね。そして神様はですね、言葉が私の下に昇る前に、何としようあなたはそれをご存知ですと、詩編139の4編にありますよね。だからですね、本当にちょっとですね、思う人はですね、じゃあ祈らなくていいんじゃないか。ね。わざわざ言葉に出すのちょっとね、いいんじゃないか。でもそうではありませんね。 親が子供が何を言いたいかを知っていても、それを口に出して子供が言ってくれるのを待っているように、楽しんでいるように、その関わりを喜ぶように、私たちの祈りを父なる神は本当に待ち望んでおられますよね。こんなことしましたって悔い改めの祈りこそが、よく言ってきたねっていうね、神様からの本当に豊かな交わりを育む機会となるんですね。そのことを覚えましょう。そして祈りとは、神の心に自分中心、肉の世の価値観が支配する自己中心の心が神中心に合わされていく営みですよね。これこそが一番祈りの私は本当にですね、この重要性だと思いますね。神の心に合わさっていくんですよ。私たちはもともと罪の一番の、ね、一番の根っこは自分が神となりたいということがありましたよね。一番。でも祈るという行為自体が私以上の存在があるということを認めているんですよ。だから祈りというのはね、本当に尊いです。祈りは自分の中心の心が神中心に合わされていく。覚えましょう。祈りの力体験したいですね。ね、あの神様はですね、私を試してみようと一回だけ言われましたよね、あのマラキ書で。で、神様の力を試すことはですね、まあ許容されているので、あるですね、クリスチャンの方がグループで全く言わずに80人でですね、この、重い病気の方が入院している病院にのことを名前を挙げて、無作為にそのね、A と B と2つのグループに分けて、祈ったという試しをしたんですって。祈られてる方は全然わかんないですよ。でもこれを何度も何度もしたんですって。場所変えて、ね、場所変えて、この病院、あの病院で何回もやったんですって。そしたら明らかに調査したら、祈ったグループの方が、もう治癒力がものすごくあったんですって。ね、そうじゃないグループは、勝手にやってるんですよ、教会が。ね、ね、祈られてる方全然わかんないんですよ。でもそういうことが、本当に明らかに。分かる調査結果が出て面白い調査をね、いろいろされるなと思うんですね、キリスト教国は。そういうことがあります。祈りは力です、本当に。皆さん、祈りには力がありますね。私の本当に身近でこの前凱旋されたですね、ある姉妹は、もう本当に日常のいろんなことを祈っておられました。ね。ああ、今日はね、祈らへんかったからこんなことがあって、祈るの忘れたわ、とかですね。本当に祈りを通して神様を身近に感じる。これは私たちもできることですよね。私もっともっと祈っていきたい。そして祈りの力を体験したいんです。私たちが祈る相手は天地万物を作られた創造主であり全地の神ですよね。その神様に一人あるイエス・キリストの皆によって祈ることができる、ね、私はこの祈りということをね、このクリスチャンで知った時に本当に感動したんですよ。私はですね、京都生まれなので本当に祈るという行為はもう叩き込まれていたんです。ね、毎朝ね、だから知らないけども、一番子供の役目あえてね、お供え物ってさせられてたんですね。でも、ほんまにここにこんななんかやるのかなって、もういつも思ったんですよね。それが明確に天地を解いた神様に対して、イエス様の皆によって祈るというのは確実に届くんだってことを知ったときに、本当に感動しました。今まではですね、誰に書いてか分からへんけど、とりあえずポストに入れたみたいなもんですよね。届くんかなと思ってね。不安極めない。でも確実に届きますよ。住所書いて、切って貼って書いて、行くんですよね。その恵みをいただいてる。祈りたいんです。そして最後です。すべてのことについて感謝です。すべてのこと、確認しましょう。良いことだけではありません。迫害、試みを含むすべてでした。今もそうです。自分の身の回りに起こっていることは神の許し、意味、目的、計画があって起こっていることであって、すべての事柄が神の御手の中にあるんです。そのことを知って感謝していくということですね。主の試験と摂理に対する具体的な生きた信仰告白です。全知全能の神様に感謝をするんです。皆さんどうですか？すべてのことを感謝できますか？これハードル高いなと思いをね、持ってる方とかいるかもしれません。でも、まず感謝するんです。有名なですね、幸福論を書いた、人で、ヒルティという人がいますよね。その方が、こういうふうに、言っています。感謝しなさい。そうすれば若返ります。感謝しなさい。そうすれば発展します。感謝しなさい。そうすれば喜びがあります。小さなことでも感謝できる心を持っている人は幸福度が高くなる。これは一般の社会でもよく言われてますよね。これ言ってるのが聖書なんですよ、もともと。ね。 人は幸せだから感謝するではないんです。感謝しながら生きるから幸せになっていくんです。これがキリスト教の生き方ですね。これが聖書がもう2000年前から言ってる生き方です。こういう言葉もあります。私は感謝をしない幸せな人に一度も会ったことがない。そうね、感謝せずに幸せなことはできないんですよ。聖書あります。すべてのことについて感謝するんです。私はこの言葉にね、最後につきますね、インクライストがつくんですよ。キリストにあってすべては感謝に変わるんです。このことができるのが私たちキリスト教です。この喜び、祈り、感謝の3つのバランスがよく育まれていくときに、信仰の歩みは健全に成長していくんです。皆さんいかがでしょうか。明治時代の本当にですね、本当に多くのキリストの弟子を育てた徳永範兼というですね、クリスチャンがおられます。この人は事業に失敗し、全財産を失い、その上結核を患っていたんですね。5人の子供を抱えて貧困どん底にあったんです。もう感謝するポイントは一つもないように思える時でも、彼は神への信頼の中に生き抜いた人ですね。そして彼の信仰が本当に多くの人の後世の信仰者の育成へとなっていったんですが、彼のですね、その生涯を逆境の恩寵という本にまとめられて、その本は今もですね、多くの人に励ましを与えていますが、こういうエピソードが載っているんですね。実はですが、米屋に、18リットル1トのお米を注文したところ、米屋は1トではなくて4ト入った俵を運んできました。ね、注文間違いですよね。でも彼はそんなに米代を払えないので1頭だけで十分、あとは持って帰ってくださいと言ったんですが、代金はいつになっても良いから使ってくださいというふうにですね、置いて帰ったそうですね。そして彼は感謝して、主に感謝して休まられました。ところが翌朝ですね、起きてみると、その米代はですね、4頭の米が全て盗まれてなくなっていたんです。はい、皆さんならばどうしますか。神様なんでですかってまず文句が出るでしょうか。ね、でも彼はね、こういうふうにね、感謝したんですって。感謝のポイント、第一、自分たちは盗まれる立場で、盗む立場ではなかったことに感謝。二つ目、米屋が自分たちに十分なお金がなくても、自分たちを信用して四頭俵を置いてくださったことに感謝。三つ目、盗難にあったものは人から預かったものではなく、自分のものであったということに感謝。四つ目、肉体の糧は盗まれても、霊の糧は盗まれなかったことに感謝。5つ目、それは霊の糧を盗まれないように注意せよとの神様からの戒めであったことが分かって感謝。すごいですね、皆さん。感謝をですね、本当にいろんな時にも感謝を見出す、ね、私たちも日常的にどうでしょうか。あの人と緊張関係になったけども本気で話すことができて感謝。悪口を言われて感謝。同じように自分から誰かを傷つけることはなかったです。悔しかったこと感謝。まだ頑張れる動機ができました。今日全然ダメだったことに感謝。明日は今日よりきっと良くなるでしょう、ね、そういろんな感謝ポイントを私たちは見つけていく。これができるのがキリスト者ではないでしょうか。皆さん覚えましょう。私たちの見るところは一つです。十字架のイエス様、復活のイエス様です。皆さんぜひ十字架を見上げるときに残酷さを見るのではなくて、あなたを愛する愛は本物なんだというイエス様における神のご意志があることを確認したいんです。あの十字架は無条件のあなたへの愛の証です。そしてあの殻の墓は今も生きてあるイエス様の印です。そこに心を向けていきたい。だから同じものを見てもね、どう見るかで全然違うんです。それは私の中に喜び、感謝、祈りがいつもいつも豊かにあるかです。私はですね、イエス様を知らない者のようにもう生きるのはやめていきたい。来年こそは本当にですね、神様を見上げていきたい。そして私はこの礼拝を毎週毎週今年も捧げられることができたこと感謝です。講談はですね、本当に毎回守りました。私はいつも、ね、震えてると言いますけども、いつも祈るんですね。今日何も語られませんでした、今日は何も喋れませんとかいうふうなことが聞けないようにですね、本当に毎週毎週ですね、主の前にひざまずいて、このように御言葉をですね、揃えることができますことを感謝です。そして皆さんと共にですね、神様を見上げることができることを感謝です。礼拝は神に捧げるものですね。そしてそれと同時に、私たちは神中心に輝いていくためには、もっと御言葉をですね、身につける必要があります。それは礼拝だけでは不十分です。通読もそうです。でも大事なことは、ピンポイント的な学びが大事です。だから今はですね、本当にもうコロナもですね、本当にもう、もう収束で、もう新しいことができますね。もう一度、皆さん共に 学びの時を持ちたいと思うんです、ね、聖書そのものから学びたいです。ぜひ皆さん集まって共に主の素晴らしさを味わって、イエス様って素晴らしいねと告白をする共同体となっていきたいと思うんですね。そして私たちが、そういう私たちが集まるところには聖霊の雰囲気が溢れます。溢れたら流れ出ていきます。そのような教会と神様に育んでいただきましょう。祈りましょう。一人一人応答の祈りを捧げていきたいと思います。
はい、では神様、あなたが本当に素晴らしいことを与えてくださって感謝します。イエス様、あなたが本当にあなたの人生においても感謝する神であることを教えてくださっていることを感謝します。すべてのことに感謝します。いつも祈ります。そして
このように見て感謝しなさい。これがイエス・キリストにあって神があなたに望んでおられることです。ありがとうございます。あなたの素晴らしい十字架、その復活の恵みを感謝します。あなたを見上げるときに、その愛が私に届いていることを深く深く覚えさせてくださってありがとうございます。感謝があふれます。どうかあなたの素晴らしい救いの恵みを本当に一人一人が受け取って、ここを本当に後に使わされ、新しい年度本当に主をもっともっと深く知る時となり、あなたの素晴らしい恵みに、許しに、憐れみに生かされ、それを流していく姿を整えてくださいます。全てを感謝して祝福し、イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。